今日から午後の礼拝では出エジプト記の御言葉に聞いてまいりたいと思います。先週まで創世記を学んでおりました。エジプトの総理大臣となっていたヨセフは10人の兄弟たち、また弟のベニヤミン、さらには父ヤコブとの再会を果たし、彼の家族を飢饉の中にあったカナンから豊かな食料に恵まれていたエジプトに呼び寄せます。一章1から5節には、この時にエジプトに移り住んだイスラエル人たち、ヤコブの11人の息子たちの名が記されています。ヨセフはもうエジプトにいたので記されていませんが、11人の息子たちが記されています。彼らから後にイスラエルの12の部族が生まれてきます。これ以後イスラエルの人々は400年にわたりエジプトで生活をすることとなります。時代は移り変わり、ヨセフの兄弟たちもその世代の人々も世を去ります。しかしイスラエルの人々は子孫をおびただしく増やし、ますます強くなってエジプト中にあふれます。創世記の46章3節で神様はヨセフの父ヤコブに言われています。私は神、あなたの父の神である。エジプトへ下ることを恐れてはならない。私はあなたをそこで大いなる国民にする。神様はその約束の通りに、ヤコブに語られた通りにイスラエル人を増やしてくださったわけです。でここでは私たちはアブラハムのに神様がお約束されになったこと、あなたの子孫を空の星、海の砂のように増やす、あの創世記12章の御言葉をも思い起こすことができるわけです。確かに祝福は受け継がれているということです。けれどもその頃エジプトでもヨセフのことを知らない新しい王が立てられます。新しい王の目にはヨセフのことを知らない王の目には、イスラエル人が増え広がることは祝福の印とは映りませんでした。8節以下、その頃ヨセフのことを知らない新しい王が出てエジプトを支配し、国民に警告した。イスラエル人という新しい民は今や我々にとってあまりに数多く強力になりすぎた。抜かりなく取り扱い、これ以上の増加を食いためよう。ひとたび戦争が起これば敵側について我々と戦い、この国を取るかもしれない。イスラエルは我々にとってあまりにも数多く強力になりすぎた。もし戦争でも起こったら我々を滅ぼすかもしれない。新しい王にとってはイスラエルは警戒すべき危険な民でしかなかったわけです。そこで王はイスラエルの増加を何とかして食い止めようとします。それでイスラエルの民に過酷な強制労働を課したわけです。11節以下、エジプト人はそこでイスラエルの人々の上に強制労働の監督を置き、重労働を課して虐待した。イスラエルの人々はファラオの物資貯蔵の町ピトムとラメセスを建設した。しかし虐待すればされるほど彼らは増え広がったので、エジプト人はますますイスラエルの人々を嫌悪し、イスラエルの人々を酷使し、粘土をこねレンガ焼き、あらゆる農作業などの重労働によって彼らの生活を脅かした。彼らが従事した労働はいずれも過酷を極めた。ことはエジプトの王の思惑の通りにはなりませんでした。苦しめられれば苦しめられるほど、虐待を受ければ受けるほどイスラエルは増え広がったわけです。これは信仰の民の中でしばしば起こることであります。試練に会えば会うほど彼らの信仰が鍛えられ練り清められるということが起こります。これは歴史の中で実際に教会やキリスト者たちを 力ずくで迫害した王や為政者たちがしばしば目の当たりにした事実であります。エジプトはさらに強硬な手段に出ます。王は二人のヘブライ人の助産婦シプラとプアという名の二人の助産婦に命じます。お前たちがヘブライ人の女の出産を助けるときには子供の性別を確かめ、男の子ならば殺し、女の子ならば生かしておけ。イスラエル人の子供が生まれたならその性別を確かめ、女の子ならそのまま生かしておき、男の子なら死産に見せかけて殺してしまえ。しかし二人の助産婦は王の命令の通りにはしませんでした。17節以下、助産婦はいずれも神を恐れていたのでエジプト王が命じた通りにはせず、男の子も生かしておいた。エジプト王は彼女たちを呼びつけて問いただした。どうしてこのようなことをしたのだ。お前たちは男の子を生かしているではないか。助産婦はファラオに答えた。ヘブライ人の女はエジプト人の女性とは違います。彼女たちは丈夫で、助産婦が行く前に産んでしまうのです。神はこの助産婦たちに恵みを与えられた。民は数を増し甚だ強くなった。助産婦たちは神を恐れていたので神は彼女たちにも子宝を恵まれた。出エジプト記のテーマは解放であります。エジプトからの脱出ということ、これは神様の大いなる解放の恵みであります。20章2節、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。神様は自分を信じる民、苦しみの中にある民に自由と解放を与えてくださる。そして安息の地を与えてくださる。その神様の解放の御業がこの後に始められていきます。次の2章でイスラエルのリーダーとなるモーセが登場します。モーセに率いられた民のうちに私たちは神様の大いなる解放の御業を見ていくことになるわけです。しかしまだそのことが見えない、まだそれが隠されているこの一章において、もうすでに神様が動き始めておられる、その準備を着々と進めておられる、その消息を見て取ることができるわけです。第一に、世の常でありますが時の為政者たちは力任せに事柄を進めていこうとします。エジプト王も力任せの手段をこうして講じるわけですが、その中で神様は働いておられます。王のやり方を不思議な仕方で妨げ押しとどめておられる。第二に、神様は二人の助産婦たちを用いておられます。ここにも神を恐れる者たちが存在しています。そして驚くべきことが起こっています。彼女らは人に従うよりも神に従うべきことをわきまえているわけです。王の命令に背く、それがどれほどのことであったかということは想像に難くありません。命がけのことであったに違いないのです。けれども彼女らは神を恐れ神の御心を行います。聖書の中でも地味な目立たない人々ですが、忠実な堅実な信仰に生きる人々が神様の道具として用いられる、そのことがここでも起こっているということであります。祈ります。主なる神様、アブラハム、イサク、ヤコブ、またヨセフに述べておられた見て、摂理の見ては、彼らの子孫が民となって、またその歴史を刻んでいく、あなたの救いの御業を明かししていく、その折にも変わることはありません。祝福は確かに受け継がれています。そしてあなたの摂理の見ては、人間とこの世のどのような力が働こうとも それを抑圧しようとも覆すこともとどめることもできません。その消息を私たちがこの後も確かめていくことができますように、誠に苦しい仕方で救いの歴史を導いていかれるあなたの御手を確かめつつあなたを褒めたたえていくことができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。